今日は雅歌書の第一章です。このところでは主を慕う愛が語られています。一節にソロモンの雅歌とありますけれども、おそらくこれはダビデの子、後継者となったソロモンによって歌われた歌であろうと言われているわけです。まさに表題が示しているように、優雅な歌、特に男性女性の言葉が出てくるわけですけれども、交互にお互いを愛するような、そのような言葉がたくさん出てきます。これはすなわち、実は私たちとこのキリストとの交わり、愛の交わり、そしてお互いを慕う、そのような思いが出てきているわけです。イエス様はペテロに、ガリラヤ湖で、あなたはこの人たちに勝って私を愛しますかというふうに尋ねられたことがあります。3度尋ねられた。その時にイエス様はこの愛という言葉をアガペという言葉で使われて、しかしペテロはフィレオという言葉を使って返答したということがあるわけです。神様の私たちに対する愛、また私たちも神様を慕い求める。しかしそこにはある意味全くこの隔たったものがあるわけです。神様の愛なくして私たちは存在することができない。そして私たちが最も慕うべき方は誰かというと、それは主なる神様であるということをもう一度教えられます。二節に、あの方が私に口づけしてくださったらよいのにという、女性の言葉が出てくるわけです。このあの方とは誰か、それは四節のところに、王は私を奥の間に伴われました。ですからこの、女性、ひょっとしたら10代の後半の女性かもしれません。あの方が私にと言ってるその王は誰か、それはソロモン自身ではないだろうかと言われますし、しかしそれはもう突き詰めて言うならば王であるキリストということになると思います。二節の終わりを見ると、あなたの愛はブドウ酒に勝って麗しく、まさにキリストの愛はもう麗しい愛である。三節の終わりに、そのため乙女たちはあなたを愛しています。もう他の女性たちも王を愛する、慕い求める。もちろん今日においても私たちはイエス・キリストを愛する。でもこの私たちの思いはどうなんだろうか、いろんなこの世のものにとらわれてしまうということも出てきます。しかし二節のところに、あの方が私に口づけしてくださったらよいのにというのは、ある意味自分をもっと愛してほしいという思いがあるんではないだろうか。もう他の人ももちろん愛されるけれども、もっともっと自分を愛してほしい。そして4節の中頃に、私たちはあなたにあって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえます、あなたは心から愛されていますという言葉が出てくるわけですけれども、私たちはあなたにあって楽しみ喜ぶ、私たちはイエス様の愛によって喜びが与えられ、そしてまた愛されていることを喜ぶということであるわけですけれども、神様ほど、このイエス様ほど慕われる人は他にはないわけです。ところがこの女性は五節のところを見ると、五節の終わりに、私は黒いけれども美しい、この黒いっていう言葉が出てきます。六節には二行目に、私は日に焼けて朝黒いのですという言葉があります。色が黒いというのは、女性にとってはある意味大きなハンデになるのではないかと思います。昔から 色の白いのは七難隠すというふうに言われていて、まあ、女性は白い方がいいというふうに言われるのはひょっとしてこのソロモンの時代でも同じようなことがあったんではないかと思います。しかしこの女性は私は黒い、そしてまた日に焼けて朝黒い、しかも六節の終わりの方を見ると、母の息子たちが私に怒りを燃やし、私を彼らのブドウ畑の番人にしたのですとあるわけですが、このブドウ畑の番人というのは、まあ、非常に貧しい卑しい人が、まあ、するような仕事だというふうに言われているわけです。まあ、生まれながらに色が黒く、そしてまた身分としては低い。しかし四節のところに、王は私を奥の間に伴われました、誠の王キリストは憐れみ深い方であり、愛してくださり、そして導いてくださるっていうその姿を見ることができるわけです。そしてこの朝黒いということに対して、バクストン先生のあの画家賞を見ると、鉄は黒いというふうに、メッセージを語られています。まあ、鉄そのものは黒いわけですけれども、しかしその鉄を火の中に入れると真っ赤になり、そして光り輝く。しかし、その火の中から鉄をまた取り出すと黒くなってしまう。私たちもイエス様の愛によって心が燃やされるならば光り輝く。私たちは罪によって黒くなっているけれども、イエス様の愛に私たち自身が心を燃やされ焼き尽くされるならば、まさに火の中の鉄のように輝いていくことができる。しかしその輝きは鉄自身の輝きではなくて、火によって与えられる輝きだと、まあ、画家書のところでメッセージを語られた言葉があるわけです。まさに私たちはこの自分の罪によって黒くなっているようなものかもしれません。しかしイエス様の愛の炎によって私たちが、この焼かれる時、その火の力が与えられる時に私たちは輝くことができる。そして罪に打ち勝って生き、光を放つことができる。しかしその光は私たち自身ではないということです。私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのであると約束されたイエス様のその御言葉が私たちになされるということになるわけです。そして七節のところを見ると、私の魂の恋したう方、どうか私に教えてください、どこで羊を飼っておられるのですかという言葉が出てくるわけです。この王は王であり、しかもこの羊を飼っているという言葉が出てきているわけです。ですからこの羊飼いだということになるわけです。ダビデは詩編の23編で、主は私の羊飼い、私には乏しいことがない、そのことを歌っています。ですからキリストは誠の王であり、そしてまた私たちにとってはこの私たちを養ってくださる羊飼いである。そしてヨハネの福音書でも、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、そのように言われたわけです。そして事実イエス様は私たちのために命を捨ててくださった方である。私たちが主体求めるのは実はこのキリスト以外には他にはないということを私たちは教えられます。そしてこの王であり、この牧者であるこの方は八節を見ると、女の中で最も美しい人よというふうに呼びかけているわけです。この女性は私は黒い、朝黒いって言ってるけれども、最も美しいと言って言われている。このことはイザヤ書の43章4節に、私の目にはあなたは高価で尊い、 私はあなたを愛してやる。ですからイエス様は実は私たちを高価なもの、たっといものとして愛してくださっておられる方だということがわかるわけです。ですから私たちは慕うべき方はこのイエス・キリスト以外には他にはないということを私たちはこの雅歌書を通して学ぶことができます。8節の終わりを見ると、あなたの子ヤギを飼いなさいという言葉が出てきます。でイエス様が復活されてペトロにお会いされた時に、この羊を飼いなさい、そして2番目のその羊は実は子ヤギという、この子羊っていう言葉が使えられているんですけれども、まあ、このところにはあなたの子ヤギを飼いなさいという言葉で出てきています。まあ、私たちは愛されて、またその他の人を愛する、そして大牧者であられるイエス・キリストに養われて、また私たちはこの子ヤギを飼うというような愛を受けるだけではなくて、また私たちは他の人たちをまた愛する、自分が養われているならばまた他の人を愛を持って養うべき、そのことが教えられるわけです。そして9節にはこの男性の言葉が出てくるんですけれども、我が愛する者よ、私はあなたをファラオの戦車の間にいる目馬になぞらえようという言葉が出てきます。まあ、ここにあるファラオの戦車の間にいる目馬や、また10節にはこの飾りは宝石の首飾り、11節に金の飾りは、そしてまた12節にはナルドの香りとか、また13節にもつ薬の袋、また14節にはヘンナジュの花房、実はこれらは非常に高価なものたちを表している言葉であるわけです。ですから神様は私たちに、あなたは高価でたっとい、そのように私たちに語られる方であるわけです。私たちは時にはもうこの世にあって自分は価値のないもの、弱いものだ、自分を卑下することがあるわけですけれども、しかし最も美しい人よ、そしてまた15節にも、ああ、あなたは美しい、あなたは美しい、もう繰り返し繰り返し出てきている。ですから神様はどれほど私たちを愛してくださっておられるのかということがわかると思います。そして私たちはどうすべきか、それは16節に、私の愛するかな方、あなたはなんと美しく親しい方、私たちが親しく求めるのはこの方以外には他にはない。この世には確かに素晴らしい、私たちの目を引くもの、気を引くものはいっぱい出てくるんですけれども、私たちは何よりも私たちを愛してくださる主を愛するものとさせていただきたいと思います。